移住企画上越に I ターン FMJ 林田です。上越市牧区の高尾集落に伺っています。今日は移住者を増やそうと空き家古民家を改築中、鈴木人恵さんにお話を伺います。鈴木さん、先週に引き続き2週目です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回のお話で現在改築中で今のこちらの古民家だいたい 40% ぐらいできているというお話でした。今こちらの改築中の空き家古民家の家主っていうふうに言われているホムサちゃんっていうにゃんこが今来てくれていて、今ちょうどカリカリを食べ終わったところです。鈴木さんのお宅には6匹の猫がいて、でにゃんこたちにもいいワンダーランドみたいなお家を作っていらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、うちはだいたい動物中心に動いてるので犬もいるんですけど猫も6匹いて、でキャットウォークも今のうちに作ってるぐらいなので、ここ改装するときに最初に作ったのがキャットウォークでした。
そうなんですね。ですのでもし空き家古民家の改築が終わってお茶飲み散歩もしくはそれに代わるような催しが行われたら、猫子がですね針を伝ってどこかに行くっていうような、そういう様子が見られるお家が出来上がりそうなんですよね。はい、で前回のお話の中で玄関がこんな風に変わりましたよですとか、あと壁、あと窓、お風呂のお話をお聞きしました。その他ボイラー、薪ボイラーのお話も伺いました。それからキッチンなんですが、今度あれですね、空き家お茶飲み散歩もしくはそれに代わるような催しを開催なさるとしたら、たくさんの方がお見えになってお茶受けをね作ってお出しすることになるわけですよね。そのためのいろいろ工夫っていうのはしてらっしゃるかと思うんですが、いかがですか？
はい、そうですね、お茶飲み散歩では本当に多い時で延べ人数ですけど500人ほど来られたりして、本当にたくさんの方がいらっしゃったの でそれに対応できるようにっていうのもあって、まずこの古民家改装するときにもう考えてたことがそこだったの でもちろんお茶飲んでもらえるスペースも広く取りましたし、でキッチンもちょっとシンクを2つというか大きめのものとちっちゃめのもの用意して、食いろいろ提供するときに出しやすい環境は考えて設置して、まだちょっと水回りが配管は設置したけど細かい蛇口つけたりとかそういう関係はまだなのでこれからなんですけど、そのキッチン自体はその茶飲みでも使いやすいように考えて作ってる最中です。
先ほど拝見させていただいたら小さいカウンターもつけてらっしゃいますもんね。
はい、そうですね、食器とか出し入れ運んだりするときにしやすいように台所の中からすぐ手渡しできるような形にしてあります。
そしてお茶飲みのスペースもしくはリビングと見受けられる場所なんですが、天井を拝見したらすごく素敵な天井カラーリングなんですもんね
ありがとうございます。あそこもちょっと遊ばせてもらって、いろいろもともとペンキをいろんなところで塗ったりするのは自宅でもしてたので、天井でもちょっといろんな色塗って遊んでみようかなと思って、変わってるのか分かりませんけど、はい、そんなように遊んでみました。
ユニークなんですよ、天井がすごくねユニークで素敵なんです。ぜひもう早くお茶飲み散歩もしくはそれに変わるような催しがあってこちらにね皆さんお越しいただいてご覧いただきたいな、そんな素敵な天井です。さてお聞きした様子ですとクラウドファンディングで集まった資金およそ100万円と全く足りないんじゃないでしょうか。
もともとクラウドファンディングで募集して、100万っていう金額を設定したんですけど、それは改装で使う一部として使わせてもらうっていうふうには書いてはあるんですけど、もちろん 足りないっていうことは初めから分かってて、でそのお金を支援していただくことの他に、このクラウドファンディングを通じて古民家の改装や、この私たちが暮らしている高尾集落といろんな方と関わりを持ってもらいたいっていうことも考えていまして、で本当にクラウドファンディング始めてからお金とかそういうことだけでなくて、いろんな地域の全く顔の知らない方からも声かけていただいたり、楽しみだっていうふうに言ってもらえたりして、であとこのもともと高尾の集落に昔子供時代にいた方とか親戚がいて、昔は遊びに来てたけどなんか今はちょっと足が遠のいてしまった方とかも、このクラウドファンディングの話をどこかで見つけてお手伝いできたらって声かけていただいたり、ここも古民家の改装も興味持って見に来ていただいたりできて、そういうつながりが持てたことがこの一番やっててよかったなと思いました、まあ、あとそのいろんな方協力してくれたり、そうですね、思ってた以上にもともと関わりを持ってもらいたいと思って始めたことではあったんですけど、こっちが想像してた以上にいろんな方からそういう興味を持っていただいたことが本当に大きな収穫というか、やってよかったなと思ってます。
私が前回取材に伺った際も、ひとえさんのお友達がちょうどお手伝いに来られてましたもんね。
そうですね、彼女も本当に昔から友達で、やっぱりここを改装した時にすぐ声かけてくださって、なんかあまりできることないけどできることあったら声かけてって言ってくれて、結構もう月1ぐらいで手伝いに来てくれて本当に頼もしいです。もともと私の友達もそうですし、父母の昔の知り合いとか友達もそういうふうに声かけて手伝いに来てくださる方もいるので、本当にありがたいです。
私が今日こちらに伺った際も、私よりも先に先客の方がいらして。
そうですね、あの方も今はここに住んでないんですけれども、実家がここにあって、その方もまあ大工さんなので、なんかいらない端材とかを持ってきてくれたり、あといるようなのあったら言ってくれっておっしゃってくれたり、そこの大工さんの紹介というか、木材とかも結構いいものを運んでくださったりとか、とってもよくしてもらってます。時々いらっしゃいます、そういう方も、はい、
よかったです。いいですね、そうやって協力してくださる方もいらして、
はい、本当にたくさんの方に、なんかもうとても多分こっちから頼んだりするっていうよりは、なんか見てて大丈夫かなと思って心配して向こうから声をかけてくださることが多くて、で今結構一番その休みの日にもう毎日のように来てくださるすぐ隣の大工さんにとってもお世話になってて、本当にその方がいなかったらこんなに進んでないし、もっとぐちゃぐちゃのガチャガチャのうちになってたんだろうなと思うんですけど、その方も本当に片付けしてる時点からどうすんだどうすんだって結構気にして声はかけてくれてて、でもその時はただそうやって心配して 見に来てくれてるなぐらいだったんですけど、いざ改装が今度始まったらやっぱりもう多分見てられなくて、で自分からもう本当に朝早くから夕方まで休みの日は全くのボランティアで一緒に手伝ってくださってて、そういう方が周りにいるっていう環境がなかなかここに来て本当に気づかされて、なんか本当にここにで改装ができてよかったなと思っています。
ひとえさんもお仕事を休んで頑張って作ってらっしゃるんですってね。
はい、そうですね、仕事ほとんど仕事の方はお休みさせてもらって、こっちの改装の方にかかりきりに なってますけども、そういうことも結構理解してくださる方が多くて本当にありがたいです。
高尾の人口は30年前は150人余り、今は26世帯57人。一緒に集落に住んでくださる方に来ていただきたいっていう、そういう気持ちにお変わりはないでしょうか。
はい、もちろん住んでいただく方がいれば住んでもらいたい気持ちは変わりないですし、実際私たち一家も30年ほど前にここに越してきた移住者なので、移住したいっていう方の何か力になれるかどうか分かりませんけど、そういう移住者の方も受け入れてもらえる地域だよっていうことがちょっとでも分かってもらえるように、なんとかこの古民家の改装もそうですけど、あの移住者の方が来やすい、来て、うん、そうですね、暮らしていきやすい、そう、移住、やっぱりこの山の生活っていうのはいろいろ不安もあると思うんですけど、この私たちも30年前に来てこうして今また古民家改装してたくさん人が来てもらえるように頑張ってますけれども、なんかそういう来やすい環境なので来ていただきたいです。
鈴木さんはそれも踏まえて民泊もできるように今一生懸命古民家をこちらを改装中でいらっしゃいますね。上越市には上越市移住定住コンシェルジュの柳原志保さんという方がいらっしゃいます。柳原さんはオンライン移住相談窓口も実施していらっしゃいます。高尾にご興味のあるという方は市役所の代表番号からコンシェルジュの柳原さんにぜひお問い合わせになってください。人さん、最後に一言お願いいたします。
はい、この古民家改装もそうですけど、この高尾集落や山の暮らしに興味持っていただいた方にがいつでも来られるように、今この古民家の改装や自宅の改装もこれからなんですけれどもやっていきますので、まあ、このコロナが今後どうなるか分かりませんけれども、早くまた皆さんで集まる機会が持てることを願って頑張ってます。これからも皆さんどうかよろしくお願いします。
空き家となった古民家を現在改築中、牧区高尾集落の鈴木人恵さんにお話を伺いました。2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んで